77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。1月17日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ始まりましたフラワーシネマ、今日はまずこのコーナーから早速参りましょう。ピックアップシネマ。さあ長崎公開未定のものも含めましてご紹介していますこのコーナーなんですけれども、1月3日オンエアでこのピックアップシネマでご紹介しました私の小さなお葬式の長崎公開が決定しました。余命宣告をされたエレーナおばあちゃんが就活に奮闘する物語でしたよね。あのふんわりと優しい気持ちになれる素敵なロシア映画でした。こちらですね、2月28日から長崎セントラル劇場で1週間限定上映されることになりました。まあこれ実はですね、この放送を聞いた方からお問い合わせが多かった作品なんですよね。まあこの中でロシア語版のこうザ・ピーナッツの曲が流れたりと、ちょっとね本当にね、なかなかロシア映画なんてこう見る機会がないと思いますので、これ長崎で上映されてほしいなーなんて思っていましたら、長崎公開決まりましたので、ぜひ2月28日から長崎セントラル劇場で1週間限定で上映されますので、ぜひぜひお見逃しなく映画館でお楽しみください。さあ今日ご紹介する作品はテリー・ギリアムのドン・キホーテという作品です。この映画の監督のテリー・ギリアムが映画化を試みるも、自然災害による撮影中止や腰痛や病などによる幾度にも及ぶドン・キホーテ役の交代、資金破綻など9度も頓挫してきた企画で、構想から30年を経てやっと完成にこぎつけた作品です。まあ、自らをドン・キホーテと信じる老人と若手映画監督の奇妙な旅路を描く物語になっています。仕事への情熱をなくした若手 CM 監督のトビーはスペインの田舎での撮影中、謎めいた男から DVD を渡されます。それはトビーが10年前の学生時代に監督し賞にも輝いたドン・キホーテを殺した男という作品なんですよね。で、舞台となった村が近くにあることを知ったトビーは現地を訪れるんですけれども、ドン・キホーテを演じた靴職人の老人は自分は本物の騎士だと信じ込み、トビーのことを忠実な従者の三女だと思い込んでしまい、無理やりトビーを引き連れて大冒険への旅へとこう出発するという話なんですよね。まあこれ自らをドン・キホーテとこう思い込む老人のハビエル役をジョナサン・プライズ、そしてこの若手 CM 監督のトビーをアダム・ドライバーが演じています。実は私この映画を見た翌日にスター・ウォーズ・スカイウォーカーの夜明けを見たんですけれども、まあそっちのスター・ウォーズにもアダム・ドライバー出てますよね。まあここに出てくるアダム・ドライバーとスター・ウォーズにこう出てくるアダム・ドライバーのギャップがちょっと激しくて、まあ同じ人なんですけれども役柄によってまあこうも違うのかっていうですね、ちょっと比べてみる楽しさっていうのも味わってしまいました。まあ素敵ね、今大人気で素敵な俳優さんですよね、アダム・ドライバーさん。でこの映画なんですけれども、 映画史上最も呪われた企画とも言われて、まあ、この映画は先にも言ったようにいろいろなことがありながらなかなか完成までに至らない中で、ギリアム監督は映画が死ぬ前に自分が死ぬんじゃないかとまで発言したそうなんですよね。でそんな困難を得てようやく完成したことを知った上でこの映画を見たので、私の中でこういろんなこう感情を持ちながら最後まで楽しめた映画でもありました。これですね、逆に私の感想よりもこの映画を見た方の感想をちょっと聞いてみたいななんてちょっと思ったりしました。まあ、これまでもギリアのテリー・ギリアム監督作品で2010年公開されたドクター・パルナサスの鏡という映画がありましたけれども、この時も撮影の途中で主演のヒース・レジャーが急死するというちょっと悲しい出来事があったりして、このヒース・レジャーが演じていたトニー役をジョニー・ディップ、ジュード・ロー、コリン・ファレルの彼の友人たちが引き継いで完成作品を完成させて、そしてこれがまたアカデミー賞2部門にこうノミネートされるっていうこともあったりしましたよね。なんかテリー・ギリアムの映画ってもう作品になんかプラスアルファこうちょっとついてくるっていう、なんかちょっとなんかそういうおまけ付きの映画なんていうのもちょっとあったりするのかななんて思いました。このテリー・ギリアムのドン・キホーテなんですが、1月24日から全国順次公開になりまして、長崎では公開が決まってない作品なんですけれども、ちょっとこれ気になる作品として皆さんにちょっと知ってほしいなと思って今回ご紹介しました。もしこれ長崎でもしこの先公開されたり見る機会がありましたら、ぜひ映画館でお楽しみいただきたいと思います。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、ここからは今公開中の新しい新作映画をご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介する作品は1月17日から公開になりましたジョジョラビット。マイティソーバトルロイヤルのタイカ・ワイティティ監督が第二次世界大戦時のドイツに生きる人々の姿をユーモアを交えて描いたドラマです。第二次世界大戦下のドイツに母親と二人で暮らす10歳の少年ジョジョは、空想の友達アドルフの助けを借りながら青少年集団ヒトラーユーゲントで立派な兵士になるために日々奮闘していました。しかしジョジョは訓練の中でウサギを殺すことができず、教官からジョジョラビットというあだ名をつけられてしまい、仲間たちからもからかわれてしまいます。ある日ジョジョは家の片隅に隠された小さな部屋を発見し、そこに母親がこっそりとかくまっていたユダヤ人の少女を見つけてしまいます。その少女の名前はエルサ。エルサとの出会いでジョジョの政治的な考え方が変わっていくのでしたという物語です。ジョジョの空想の友人アドルフ、まあ、これヒトラーのことなんですけれども、それをワイティティ監督が自ら演じてるっていうのもこの映画の見どころの一つになっています。第二次世界大戦時の物語なんですけれども、シリアスさとユーモアのバランスがものすごく良くて、すごく見やすかったですし、そしてまた何といってもこのジョジョがすごく可愛いんですよね。ジョジョのお母さんをスカーレット・ヨハンソンが演じてるんですけれども、もう彼女がすごく印象的で、もう彼女の演技に引きつけられました。ここも見どころの一つなので注目してみてください。重いテーマではあるんですけれども、見やすい内容ですし、でもしっかり考えさせてくれるという映画全体のバランスがものすごくいい作品でした。ジョジョラビットは1月17日から東宝シネマズ長崎で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。続いての作品も1月17日から公開になりましたリチャード・ジュエル。アメリカンスナイパーのクリント・イーストック監督作品がいよいよスクリーンに登場いたします。1996年のアトランタオリンピックで警備員のリチャード・ジュエルが公園で爆発物を発見し、多くの人々の命を救い英雄視されますが、その裏で FBI はジュエルを第一容疑者として捜査を開始します。 それを現地のメディアが実名報道したことで、ジュエルを取り巻く状況は一転していくという実話をもとに描かれたドラマです。まあ、多くの人々の命を救った英雄が一転して容疑者に仕立て上げられてしまうという、こう物語にもちろん考えさせられることがもうたくさんありました。この中でも無実の息子を思う母親の役をキャシー・ベイツが演じてるんですけれども、このキャシー・ベイツの演技がものすごくよくって、もう心の奥までも染み込みました。まあ、息子をねこれだけ思ってるってお母さんの思いっていうのがひしひしと本当に伝わってきました。これ、まあ、今年はちょっとオリンピックイヤーでもありますし、皆さんにぜひ見てほしい作品です。リチャード・ジュエルは1月17日から東宝シネマズ長崎ユナイテッドシネマ長崎で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。さあもう一ついきましょう。こちらも1月17日から公開になりました映画ラストレターです。岩井俊二監督の出身地でもある宮城を舞台に、小さな嘘と手紙の行き違いをきっかけに2つの世代を通して描かれる淡く切ないラブストーリーです。姉の美咲の死をきっかけに同窓会に参加することになった優里は、そこで初恋相手の京志郎と再会します。同窓会で美咲と勘違いされた優里は姉のふりをして京志郎と不思議な文通を交わすことになるんですけれども、そのうちの一つの手紙が美咲の娘の歩美に届いてしまったことで、歩美は京志郎と美咲、そして優里の学生時代の淡い初恋の思い出をたどり始めるのでしたという物語です。まあ、今やメールや LINE でこうやり取りをする中で、やっぱりこう手紙っていいなーって、手紙の良さや温かさをもうこの映画を見て改めてこう感じさせてくれましたし、私は早速これを見て友人に手紙を出したんですけれども、その友人からもまたこう手紙が返ってきたんですよね。やっぱりこう LINE やメールだけじゃなくてね、あの手書きのね、本当にあの心のこもった手紙のやり取りっていうのもたまにはいいですよね。これからちょっと手紙もやっぱり便箋とか封筒とか可愛いのをこう選んで、その人を思いながら書いてみるのもいいのかななんて思いました。まあ、岩井俊二監督のどこか懐かしいゆったりとした雰囲気に包まれる本当に素敵な作品でした。映画ラストレターは1月17日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開中ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。さてここでお年玉プレゼントのお知らせです。今週も素敵なプレゼントをいただいております。まず一つ目は映画リチャード・ジュエルからオリジナル T シャツを3名の方に、そして映画ラストレターからオリジナルカレンダーを1名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページまたは B プレス内のリチャード・ジュエルまたはラストレーターそれぞれの応募フォームからご応募ください。もう T シャツも素敵でかっこいいですし、ラストレターのこのオリジナルカレンダーも木製でとってもかわいいです。締め切りは1月24日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
さあお届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームシネマスキーさん、年が明けてだいぶ経ちましたが、ミカさん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年は1月からいろいろと面白そうな映画の公開がたくさんありますよね。どれも見たい作品ばっかりですが、ミカさんの方法を参考にして見に行こうと思います。 これからも映画の楽しさを広められてくださいねといただきました。まあ、今年のラインナップも面白そうな作品が本当にずらーっとこう並んでるんですよね。まあ、ゴールデングローブ賞もこう発表になりましたし、アカデミー賞ノミネート作品なんかもこう決まってきましたので、まあ、これからますますこう楽しみになってきましたよね。まあ、それにまあ今年は007やルローニケンシンといったこう人気シリーズの続編もありますし、なんといってもこう7月にはあのトップガンも帰ってくるということで、今年も映画こうちょっとますます盛り上がっていきそうですよね。まあ、この番組でもお伝えしていきますので楽しみにしてくださいね。シネマスキーさん、いつもメッセージありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。お待ちしています。まあ、そろそろエンディングが近づいてきました。来週1月24日からあのミュージカルの金字塔キャッツが公開されます。私は去年これ完成披露試写でこの映画を見てきたんですけれども、歌と踊りが本当にとっても素晴らしい映画でした。来週のオンエアでご紹介しますので、どうぞお楽しみに。今日のお別れソングはこの映画キャッツからジェニファー・ハドソンでメモリーをお届けしたいと思います。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。